たせしました。マジカル2928回目のお客様です。素敵な方ですよ、ホリスティック療法ボディートーク、施術師中曽根敦史さんです。イエーイ、どうもようこそ。
こんばんは、よろしくお願いします。
うちマジカルミステリーツアーっていう番組でですね、はい、ミステリアスなお客さんも多いんですけどもうそれこそもうすぐ、そうですね、3000回になりますので、アバウト3000人の方がいらしてるわけなんですけれども、ホリスティックリフボディートーク、
はい、
うーん、体が喋るんですか。ちょっといいですか、聞いて。どんなことを中曽根さんのお仕事、
そうですね、よくボディートーク
何
って名前を聞いたときに、ボディランゲージですかとか
ボディランゲージもいいけどね、
そういう風に捉えられる方結構多いんですよ。でも一応ボディ療法っていう名前がついてると一応治療法、まあ、代替療法って言われる、あ、代替医療って言われるものですね、
ジャンルですね、
はい、でやっぱりボディートークなので一応体のトークをするっていうよりは体の声を聞き出していくっていう感じのことをやっていきます。
なるほど、はい、まあ、アメリカのドラマでね、私がちらっとこう見てるのがあって、はい、要するに死んだ方たち、そのまあクリミナルな話ですけどこう死体をこう触って、この人がどうしたんだみたいな、そういう番組があるんですけどね、はいはい、でその主人公の女の人がよく言うんですよ、うん、本当にね、体をね触るとね分かるって、この人がどんな風な最後を遂げられたのか、どういう思いが、思い残しがあるのかとかね、体がどうだったかっていう、まあ、ドラマの中での話ではあっても実際そういう人たちがいるわけですからね、はい、うん、だから、まあ、中曽根さんのボディートークっていうもので、ね、この施術が一体どういうものかって、でもとても興味があります、はい、さて、アチさんは中曽根さんというか、うちなんちゅうですよね。
はい、うちなんちゅうです。
どのあたりのご出身
沖縄市ですね。
あ、もう、はい、言えば小山中ですか。
小山中です、はい、ずっと小山です。
小山のどのあたり。
もう本当にど真ん中、小屋ですね。
おー、はい、もう真ん中でセンター。
真ん中です。
センター通りですか。
いや、そこではないんですけど、子供の国よりですね。
あ、まあ、まだ違うですね、は
い、あの辺まで小屋なんですよ。小屋って結構広くて、
広いんだね、はいはい、ずっと昔あのあたり大好きなね、原点っていうコーヒー屋さんがあって、
あー、はい、
あの楠木通りのね、
はいはい、
で、ヤマハの楽器店があったりとかして、
ね、
よく行きましたよ、
はい、
で、あの辺はもう散歩コースというか、
そうですね、小学校の頃から、はい、あの頃、歩道橋がある時代からもう、あ
ちこち懐かしい歩道橋ありましたよね。
なくなってしまいましたけどね。
今歩道橋あるとこほとんどないみたいですよ。
あ、そうなんですね。
渡らない、その階段をね、歩道橋使わない
ですって。あ、そのまま渡ってしまう。
そう、
なるほど。
信号待ちすることが多かったっていうことは、はい、どんどん取られていってるみたいなんですが、
そうなんですね、
うん、まだお若いね、私さん、沖縄を離れた経験ありますか、人生の中で。
ありますね、最初に離れたのが、高校卒業してすぐにオーストラリアの方に留学に行きました。
語学留学ですか。
語学留学で。
お、英語が好きだったの。
いや、好きと言われると正直に言いますと、うん、学科としての学校での英語はもう大嫌いでした。本当に。
だけどお勉強としては嫌いなのね。
勉強としては嫌いなんだけど、うん、何か英語を話すことに対しては興味があって。
あ、それよくわかります、
はい、
それでなんかお勉強じゃないもんね。
そうですね、勉強ってまた別と言いますか、
うん、
それでなんか、あ、行こうかなみたいな感じで急に決まったんですよ。
でそれって小さい時からそのなんかどっか外国に憧れてるとか、いずれそういう人いっていうことではなかった
も
ん、ね、
でもなく
急に来た。
もう急にですね、
はい、いやー、お家の人びっくりしたでしょ。
したと思います。
で高校卒業して何留学するのみたいなね。
そうですね、うん、
であれよあれよという間に準備ができて行っちゃったの。
そうですね、はい、は本当に半年ぐらいの間でトントントンとことが進んで、
その頃はその時点でまたその英語が喋れるとかではなく。
いや、全くゼロです。
すごいね、男子、まだ女性も最近そういう子多いかもしれないけれども、うん、で行っちゃった。
行っちゃいました。
それでしばらくどれぐらいいたんです。
結構長くてですね、
はい、
5年弱ぐらい、4年
5年行ってたの。
5年近くいました。
すぐ帰ってこなかったってことは、まあ、いろんな楽しいことも
そうですね、オーストラリアっていうそういうところで行ってしまうとなかなか、うん、帰りづらくなる。
帰りづらいっていうのはあそこの居心地がいい
から。居心地が良すぎて。
あ、
はい、結構そういう方日本人の方も多いですよ。
でオーストラリアどこに行ったの。
ゴールドコースト。
お、
観光地ですね、はい、結構ビーチとかサーフィンとかが有名な場所で、
うん、でそういうのも好きな青年だったの？
海は大好きです、
うん、泳いだりサーフィンしたり、
サーフィンはしないんですけどね、うん、まあ、泳いだりのんびりしたり、読書したり、
読書したり、すごい贅沢じゃない、まあ、それで生まれて初めての外国オーストラリア、はい、ゴールドコーストということで ね、まあ、あの約5年いたということで、それでその時に、まあ、淳さんが出会ったなんか楽しみとか、なんていうのかな、うん、まあ、英語はどうでした？
英語はですね、あのびっくりするぐらいあのどんどん上達しまして、あ、行ったら早いんですよ。
そうだよね、
はい、行って半年でこう日本で学校、中学から高校6年ですか、
うん、やってるけどね、
やってるけど、まあ、半年後にはその6年分一気に回収したっていうか、その数倍は多分身につけていたと思いますね。
なるほどね、
やっぱ行ったら早いです。
早いですね、うん、確かにもうそこに現地に行くのが一番、語学はね、喋、ね、
はい、
らなきゃいけなくなっちゃうから、
喋らないといけないので、
まあ、じゃあカルチャーショックなりね、月並みですけど、うん、いろいろあったとは思うけど、はい、でも5年いたってことはやっぱりいられたってことはね、やっぱ良かったってことですよね、
うん、そうですね、
馴染んだというかね、はい、まあ、その頃に今やってらっしゃるこのボディートーク、あのフリスティックのね両方なんて、まだまだまだ出会いはないですよね。
まだ出会ってないです。
その頃まだ一般的な普通の若者。
そうで、まあ、普通の若者ですね。学生しながらバイトしながらっていう感じで遊びながら。
このお仕事っていつ頃どんなきっかけで出会っていくの？
きっかけを話すとですね、うん、
たくさん時間ありますよ。
ものすごく長い。
大丈夫、1時間ありますので大丈夫、聞かせて。
多分2時間ぐらい。
あ、うち延長料金高いので。
あ、じゃあちょっとすいません、じゃあ
1時間で、
はいはい、2時間目で、あの本当にボディートークの出会いを話すと、僕 の人生そのままを全てを話すような、
恥ずかしくなかったら言って。
いや大丈夫ですよ。あの簡単に言うと、実は僕がオーストラリアに留学して、うん、しばらくしてから、まあ、体がおかしくなっていったんですよ。
病気ってこと？
そうですね。
あら、
はい、
沖縄にいる頃病気がちな少年ではなかった？
いや、全然です。
全く？
もう全くもうバリバリバリのスポーツマンですね。空手やったり自転車競技やったりっていう、動くのが大好きな
体育会系だったのね。
体育会系ですね、うん、
それで
食べるのが大好きでっていう感じで、本当にもう
スポーツ、
スポーツ大好き、
健康、ね、
スポーツマンって言われる、うん、やんちゃな子だったんですけど、
青年
が、留学して、まあ、本当に1年かそれぐらいした時から、お腹の調子がちょっとおかしくなってきまして、
お腹、
はい、で元々本当に大の大食いだった僕が1人 2,3 杯食べてたんですけど、
うん、
少しずつ食欲じゃない、食べられる量が減っていって、要するに量が取れなくなっていったんですね、
うんうん、
で最初のうちはなんか最近思ったように食べれないなっていう、食べたい量を食べきれない、
食欲がなくなったとかいうよりも量、
量が、うん、気持ちで面っていうよりは体が
受
けなくなってきたぐらいの感じだったんですけど、
怪しい、
それがあの悪化し続けたんですよ、ノンストップで、
うん、わお、びっくりしたね。
びっくりですね。でだからそれが始まったのが19歳ぐらいの時で、
わあ、10代の時に、
10代ですね。
あ、要するに行ってすぐだっておっしゃったからね。
行ってすぐですね。
あ、そうかそうか。
だから本当に1年とかそれぐらいの時なので、うん、でもうだんだん食事が減っていって、もう記憶によく残ってるんですけど、20歳の誕生日を迎えた時に向こうでにはもう1日1食しか取れないような、
いや、
状態になっていて、
一番驚いたのは自分自身ですよ ね、
そうですね、
どうしたんだろう、はい、みたいなね、
はい、俺じゃない、こんなの俺じゃないけどっていう感じで、それが本当にあの本当にノンストップで悪化し続けたんですよ、
はい、
でもちろん最初はあの、まあ、気になるのは病院行ったり、
行ったのね、
行きました、なんかおかしいんだけど、はい、って言って、でもやっぱり異常はないんですよね、うん、
はあ、よし、生理学的にはどこも悪くはない、
どこも悪くはないと、で、まあ、すぐ簡単に返されてしまう、
うん、
っていうことは何度か繰り返して、でもやっぱりお腹も悪くなっていくし、体調も同時に悪くなっていって、
うん、
で、まあ、そういう状況の中やっぱり帰ってきたくなかったので、
っていうのはそれでも、
ね、やっぱり向こうに自分の生活っていうものが普通にあったので、普通にそこの
普通ならもうやっぱり自分母国がいいはずなんだけどね、
住んでいたので、まあ、帰ってくるっていう選択肢はもともとなかったんですよ、
はあ、
なので、まあ、自分で、まあ、薬局行ってなんか薬飲んだりとか探したりとかもしてたも、うんうん、しましたけど
効かない、
効かなくて、でそれが本当にそういう状況で何年も過ごして、で最終的には、まあ、ダメになってしまったというか、
ダメっていうの動けなくな
もう限界もうこれ以上一人では生活できないっていうところまで落ちてしまって、
うん、
もう帰ってこざるを
いなくなったパートナーとかいなかったな向こう
にはいなかったです
じゃあ食事もじゃあ自分で
作った
りとか、ねはい、
料理とかは別に問題なかったんですけど
食べれない
食べれないっていうのがあってでもちろん大好きなスポーツもできなくなって、
うん
まあ、向こうでも空手とか、まあ、自分の大好きな自転車持って行って走ってたりもしてたんですけどもうそういうのも一切
できなくなっちゃって
でも本当に生活もできなくなり、
うん、
もうバイトもしてたんですけど仕事もきつい
できなくな
学校も来るし頭になんか情報も何も入らないもうダメだっていうことになってもう帰ってきたのが、2003年の、まあ、覚えてるんですけど6月4日
2003年の6月4 日,
月4日で僕は23の時ですね、
うん、
で帰ってきて
でまずはあれですかまず病院とかでしょ、
うん、そうですねで帰ってきて僕本当にぶっ倒れたんですよやっぱり向こうにいる時っていうのは一人だしそう気張って頑張ってたと思うんです帰ってきて本当に倒れて、
うん
まあ、どれぐらいの状態かっていうと声を出すこともできなかったぐらい衰弱しててもう寝たきり状態ですね
お家の方びっくりしたね、うん、これ、
うん、僕がびっくりしました
僕
声出すのってこんなに大変なんだと思って
そうなのよ、
うん、
声っていうのは
もう
すごいスタミナ、はい、エネルギー必要なんですよ
そうそうそう
出なくなっちゃった
出なくなりました声を出す気力っていう元気っていうのがもう体の中に残ってなかったですね
怪しいねこれ何があなたに起きたのか、うん、それで
もちろん病院に行くじゃないですか、うん、普通にやっぱり同じことを繰り返すんですよどこに行っても異常ありませんと、まあ、門前払い状態ですね
もう血液検査するとかなんかいろんなしても何も出てこない
何回もやるんだけど何にも出てこない
ドーンってもう倒れて声も出てこないのに
そう
ごめんなさい今だから笑っているけど、
うん、本当僕今は笑っているんですけど、
うん、
本当に場所によってはあの何しに来たんですかって言われたりとか
どこも悪くないよって言われるわけ
そうそうそう
やばいなそれ、
ね、やっぱお医者さんってあのパソコンしか見てくれないので
もう自分の体をね触ってもくれないみたいな
データを見て何しに来たんですかっていうふうに言われたりとか、
やだそれ、
うん、結構苦しかったですよその時
うん、まあ、何かあったんだね それで、うん、
で、まあ、そういうことを繰り返してやっぱ最初 内科に通っていてやっぱり体に何も見つからないとやっぱり精神内科の方に、うんまあ、紹介されて、まあ、そこに通ってやっぱりそこでもカウンセリングを受けたりするんですけどなかなか何もわからない
わからない
でやっぱり薬はどんどん処方されてで効かないのでやっぱり増えていくんですね種類も増えてだんだん
薬漬けになっちゃう
そうでやっぱりもう強い薬にどんどん変えられていくんですよ
で最終原因も分かんないのにね
で最終的には本当に薬漬け状態で、でそっちの副作用の方が苦しくてもう一日ムカムカムカムカして気持ち悪いっていう状態で、で治る兆しが一向に見られないのでこれはやってられないと逆に体おかしくなってるっていうことで、はい、もう通院するのをやめたんですね、
うん、
でそれがまあ大体2004年5年あたりで、でも体は全然よく
そう続いた何年も続いてますね、
で体は全く改善してないので、
うん、
でも病院諦めてるんですよその時点で、
うん、行ってもどうせ分からないだろうって
じゃあもうどうするっていうことになって、でその時にたまたまその頃に知り合った方から、まあ、代替療法カイロプラクティックっていう、
まあ、カイロこういうのもあるしっていう
でカイロプラクターの先生を紹介してもらって、まあ、本当にすごい先生が沖縄にいて、でその子に通い始めたんですね、
うん、
それが確か、2005年
うん、
これも覚えて2005年7月1日金曜日に
始めた。なんか不思議なやつ、うん、数字覚えるのね。
数字といいますか、まあ、そういう日は何か覚えていて、うん、忘れた方がいいんじゃないって思ってるんですけど、
うん、
で行ったんです。
これが11年前、
2005年なので、そうですね、11年前、うん、で、まあ、自分がおかしくなってからそこにまでたどり着くのに6年かかったんですね、
うん、うわ、その間も何もできない状態だよね、
ま
あ、は
い、でそこに行ってあのいろいろ、まあ、レントゲン撮ったりするんです。で先生がパソコンでデータを見たりして、本当に、まあ、開口一番って言いますか、僕の顔を見て笑顔で大丈夫だよって言うんですよ、
うん、
どうにかなるよみたいな、
うん、
もちろん僕半信半疑じゃないですか、
うん、
6年間何もなかった、オーストラリアでも何もなかった、日本に帰ってきた病院でも何もなかった、でこういう初めて聞くカイロプラクティックっていう療法の中で、うん、先生が本当に笑顔で自信満々、うん、
大丈夫と、
大丈夫
そう言われても、
そう言われて、 まあ、治療が実際始まったんです。で、まあ、1回目の治療から結構すごい結果が出て、効果が出て、
効果が
出たんですこれが、これが正統カイロプラクティックっていう本物のカイロの方ですね。それドクターレベル、医者レベルの治療ができる方、は
いはい、今いろんなね、そうそうそう、あのカイロといってもいろんな ね、
やっぱり日本でやっぱりね、まあ、ちょっと法律化っていうか法制化されてないので、うん、ちょっとおかしな状況があるんですけど、はい、まあ、僕はたまたまそういうドクターレベルのちゃんとした先生に出会うことが、
最初に出会ったわけでよかったですね。
よかったんですね。でボンボンボンボン本当に回復してて、びっくりしましたよ
すごい。
それ6年間病院で何もなかった体が、うんうんうん、人の体一つで腕2本でボンボン治していくと、うん、なんじゃこりゃっていう衝撃しかなかったんですね。
ですよね、うん、だって自分がほら本当にその、はい、うん、体が悪かったわけだからね。
そうですね、うん、でみっちり通って1年半結構治療が続いたんですね。で1年半通ってたところで先生から、まあ、今日で終わりだよっていう感じで言われて、
感知したって、
うん、でその時は僕戸惑って何も言えなくて、あそうなんですか、ありがとうございましたって言って普通な感じで出て行って、うん、出てすぐ車乗って運転して、もう大号泣で運転できない状況で、すぐ車寄せて、
うん、それはなぜ何の涙、
嬉しくて治療が終わったんだ
っていうね、もう先生とか行かなくていいっていう涙かと思
う。ちょっと自由になれた要するに治療中っていうのは、要するになんていうかな、通院っていうか、あの入院してるような
半分ですよ、ね、状態じゃないですか、
まあ、退院祝いみたいな
嬉しかったね感じ
で、もう、はい、もうその後のことは全く記憶になくて、もう泣き崩れたところまでしか記憶残ってないんですよ。
すごい体験なさったね。
そうだったんです。でまだでも続きがありまして、うん、でそこで体の体調っていうのもだいぶ1年半で比べ物にならないぐらい改善したんですけど、
うん、けど、
けど肝心のお腹の食べきれないっていう症状が残ったんです、うん、
あ
最初一時期にすごい反応を見せて、まあ、食べれる量も一気に増えていったりしたんですけど、それがまた食べきれなくなって、で徐々に徐々に少しずつ回復していったんだけど、やっぱり症状は残ったんですよ、うん、なので、まあ、そこからまた次の治療探しっていうものをずっと点々としていて、
またいろいろ探したんです
よ。そうなんです、はい、いろいろ探して受けに、まあ、県外も行ったりしましたし、あれこれ受けて本当にだからそういうスピリチュアルなものも含めて、
うん、もう分かりますよ、もう本当に
一通り、ね、一通りも全部
見てきて、わらもね、
うん、本当に神頼みじゃないですけど、うんうん、もう本当に一通り全部受けてきたっていう感じですね、
うん、
で、あ、まだボディートークにたどり着いてないですね。
いや全然
今日1時間で終わらないですよ。
まあちょっとねこれ、うん、次にこう、うん、なんていうのかな、確信に触れる前にですね、うん、1曲曲のプレゼント、少し私たちクールダウンしましょう、
はい、
ここで曲紹介してもらってよろしいですか。
あ、どっちでもいいのかな。
はい、どうぞ、好きなの。
じゃあ今日僕が紹介する曲はですね、僕もともと今と言いますか、レゲエが大好きで、
レゲエ青年だったの。
レゲエ青年です。結構びっくりされるんですよ。
今お坊さんみたいなもん。
そうそうそう。音楽聞くんですかとか。
いいね。まあまあオーストラリアだもんね。
そうそうそう。うん、で僕がレゲエにこう知ったきっかけっていうのが、まあ、この方、まあ、レゲエの神様って言われるボブマーリーなんですけど。う
ん、マーリーさん。
まあ、ボブマーリーの僕はボブマーリーのそういうリズム的な、まあ、レゲエの感覚っていうか楽しさが好きで出会ったわけではなくて。僕ボブマーリーのメッセージに助けられてここまで来れたんですよ実は、
はい、
で僕大げさでも何でもなく、ボブマーリーは僕の命の恩人で、うん、僕のことを救ってくれた人なんですね、うん、本当に、初めて病気をして何もないままずっと来て、カイロプラクティックという治療に出会う6年の間、本当に誰にも助けてもらえない状況の中、ボブマーリーのメッセージだけ、音楽だけを糧にっていうかして、まあ、戦い抜くことができたっていうのがあって、うん、まあその時に、まあ、よく聴いていた曲で、Get Up Stand Up っていう曲をそのままですけどね、ご紹介します。
Now
心と体の不調のですね根本原因をね追求するホリスティック療法ボディートークの、中曽根敦さんのお話を伺ってるんですけど、第一コーナーで、ね、次どうなるんだろうと思いながら今ねボブマリの曲を聴いて、はいはい、ごく普通のね、ごく普通の少年、ごく普通の青年だった中曽根さんがもうとにかく健康体でね、うん、スポーツ青年だったあなたが、うん、もう突然なんか病院行っても分かんないし、うん、はい、長きにわたってね、
そうですね、長かったですね。
で、まあ、出会いがあっていい出会いがあって少しずつ改善をしていくんですが、うん、さあいよいよですねこのボディートークっていうのに出会っていくんですか。
そうですね、
その辺のことまた経緯を教えてください。
は
い、
まあ、ボディートークのきっかけ、まあ、出会いのきっかけっていうのはですね、僕も一応23歳の時に一時帰国したんですけど、それはあくまでも治療のための帰国だったんですね、うん、でまだ学校通っていましたし、その時はもう大学まで進んでいて、まだ1年ぐらい残っていたんですよ、
うん、
で僕の生活そのものが全てそこにあったので、まあ、自分のアパートだったりとか車だったりとか、うん、もう全て残しておいて帰ってきたんですよ、まあ、友達にそう預けてと言いますか。
ああ、なるほどね、はい、全部こう畳んできたわけじゃなかったのね。
そうなんですね、まあ、一応名義とかそういうのは全部変えて、うん、まあまあ、持って帰れるものは持ってきて大きな荷物は残して、あくまでも、まあ、長くて1年1年以内で戻ってくるからって、その時一緒に空手のトレーニングをしてた友人に約束をして1年で戻ってくるからって言って、結局まあ6年半かかってしまったんですけど、
うん、
で、2010年にまあようやくと言いますか念願になって言いますかオーストラリアに復帰するっていうことができたっていうか、もう無理やりやった
帰った
帰ったんです。
うん、
一生懸命働いてお金を貯めて、うん、本当にクレイジーなほどに働いて休みなしで1年で一気に貯めて、
体調は大丈夫だったのかしら。
そう、うん、体調は完全に無視してました。
うん、
本当に週に70時間とか80時間とか働いて一気に金を貯めて、もう来年戻るぞということで2010年に戻ったんです。
うん、
でそこでですね、やっぱりまだ僕のお腹は治ってなかったんですね。
うん、
でネットで検索してたんですよ、何かないかなと。でそこで出てきたのがこのボディートークだったんですよ。
いやー、来たぞーって感じですね。引っかかったぞ、
引っかかったっていうか、
うん、
でなんかボディートークっても出てきて、
何
なんだろうって見てたんですね。
うん、
で読み込んでいくうちにだんだん自分がざわざわっとしてきて、
うん、
なんじゃこりゃと、これは何かあるぞと、っていうことでもうすぐピンときて、
はい、
直感が働いて、直感ですね。で、セミナーがあったんですよ、ボディートークの基礎セミナーっていう、うん、最初に学ぶ、セミナーがあって、それが僕オーストラリア、あ、ゴールドコーストにいたんですけども、メルボルンっていうちょっとね飛行機で2時間ぐらい離れたところで、
やっぱ飛行機で2時間かかるんですか、はい、
そこでセミナーがあると行くって決めて、すぐ申し込んでお金払って飛行機取ってホテル予約して行ったんです、
うん、
メルボルンまで飛んで、で本当に山の中っていうか自然の中、牧場でのセミナーだったんですよ。
いや、素敵そう。
素敵です。写真見せたいぐらい、
うん、見たい。
で そこではボディートークの基礎セミナーっていうものが始まりましたと。でもう初日のですね、まあ、1日の、まあ、まだ半分ぐらいしか行ってないところで、もう僕も心はもう決まってました。
うん、
俺これやると、
うん、
なんじゃこりゃって本当にビンゴ出会ったって感じですね。見つけたって感じです。
すごい直感が働いたのね。はい、
うん、でなかなか皆さんボディートークってね、今だと見ても聞いても説明しても何これって感じなんですけど、うん、僕はもう本当にすぐ、
うん、
はい、分かったっていうか、
うんうん、
で初日でもう俺はこれやるぞと、絶対これ身につけるって決めて、で俺がこの両方身につけて絶対オケで持ち帰ると、
うん、
絶対広めてやるっていうことを本当に初日に決めたんですよ。覚悟を決めて、
すごいわね、はい、なんか人が変わったみたいですよ。
そうそうそう。で無事にこの4日間のセミナーが終了して、まあ、いろんなことが起きるんですね。今まで見たことも聞いたこともないような現象だったりとか、
うん、
まあ、治療の仕方、まあ、実際の効果効能っていうんですか、
はい、
奇跡的な体験っていうか、そういう4日間を過ごして、
うん、
もう翌日からもう俺はボディートーク人間だみたいな感じで。でもやっぱりお金がかかるんですよ。
あ、
ボディートークの勉強するのにもね、安いものではなくて、
うん、
なのでもう毎日また
働いて
また向こうに行ってまで、俺オーストラリアで来てまでこんなに働かんでいけない、 ね、働かないといけないのかなと思うぐらい、月曜日から土曜日まで朝から晩まで働いて、稼いだお金も全額そのままセミナー投資するっていう、
3次元大変ね、いいものもやっぱお金がないとねみたいなところでね、はい、でももう背に腹変えられないから、体が元気になるためにね、はい、
なので、まあ、オーストラリアで何してきたかっていうと、ボディートークのセミナーに参加してきましたっていう感じで、それ以外何にもやってないんです。遊びにも行ってないですし、友達もできなかったし、
ね、とにかくそれひたすひた、
それだけやって、本当に帰国する2日前ぐらいまでセミナー受けてましたからね。
でそれで、資格を取り、
資格はそこではまだ取ってなくて、
あ、まあ、その時はね、まずは勉強したのね、
学びるだけ学んで、とりあえず、まあ、情報だけ頭に詰めて、で、まあ、ワーキングホリデーだったので、まあ、1年で帰国したんです。それが、まあ、2011年の2月かな、帰ってきたのが、で、まあ、そこでじゃあやってみようと、練習しようということでやり始めるんですけど、やっぱり最初うまくいかないんですよね。もちろん
そう簡単にはね
そう簡単にいかなくて、で体の、それボディートークっていう体とコミュニケーションをするんですけど、このコミュニケーションも全然うまくいかないと、答えも取りきれないと、で家族を使ってちょっと低下して体貸してってやるんだけど、うまくいかない、なんですけど、その時にまだボディートークっていうものは沖縄になくてですね、
そうですね、
そうそう、相談する相手ももちろんいない、一人ぼっち状態だったんですよ、で時間とともにちょっと僕離れていってしまったんですね、
そのボディートークから、
トークから、あ、気持ちは離れてないんですよ、要するに実践するっていうか練習するっていうところから少しずつ、まあ、距離が離れていってしまって、なので一旦僕辞めてるんですよ、ボディートーク辞めてるっていうか、実践はしてなかった、練習はしてなかった期間が、3、4年あって、でもその後ずっと勉強はしてるんですよ、教科書読んだりネットでいろいろ調べたりっていうことはずっとやりつつ、でまあ、きっかけ、僕が資格を取るきっかけになったのが約2年ほど前かな、ボディートークジャパンの、まあ、理事をされている福田先生っていう方が、沖縄に来て、沖縄でボディートークの説明会をするっていうことになったんですよ。
またそのいいタイミングで、
タイミングで、で、まあ、そこがきっかけで、また僕が本格的にボディートークとの関わりを持ち始めて、そこからです、そこからもトントントンっていう感じで、まあ、じゃあ僕資格取りますと、はい、今までちょっとダラダラダラダラしてきてしまったんですけども、やりますっていうことで、まあ、試験日を設定して、それに向けてもう一度猛勉強して練習を重ねて、で試験を受けて、で無事に資格を取ったのが、去年ですよつい最近
まあしかし長い道のりね、でもそれぐらい自分自身の体も使い、自分自身の経験もこれだけの時間費やしたってことは、それだけ経験値っていうのはさ、
そうですね、
ものすごい高くなってるわけだから、それはもう素晴らしいですよ。
経験値だけは本当に僕はもう誰にも負けないっていう絶対的な自信があるんです。
あの病気、お医者様を選ぶときもやっぱり若い先生よりはさ、その道30年40年の方がな、ほら経験って違うじゃないですか、そういうこともあるんですけども、まあ、中曽根さんとこは必要な時間だったんでしょうね。
そうでしょうね、まあ、その経験が、まあ、仮に今だからまあ普通に言えるんですけど、例えば僕が10年前に病院で病気が治ってしまっていたら、今のボディートークは私の僕はいない、
いないということね、そのボディートークに出会うために体の調子も、
そうですね、
不思議、人間って面白いことが起きるね、自分の体なのにね
そうですね。
でじゃあもっと具体的に言うと、今淳さんこうセッションなさるとき、セッションするときってどんな感じなんですか、はい、例えばクライアントさん、患者さんがいます、
はい、
いい、どんな感じすんの。
ですね、一応ボディートークセッションって呼んでるんですけど、まあ、施術とも言うんですけど、他のなんかマッサージとか受けるかのように本当にマッサージベッド、
はい、
があって、それに仰向けになって、
仰向けになって
寝てもらうんですね、はい、で僕がその方のクライアントさんの体と、まあ、コミュニケーションを取っていくっていうことをするんです。
これはやっぱりちゃんと触れて、
そうですね、
頭のてっぺんから、
腕を使います。
腕、
その方の腕を借りて、
はい、
腕の反応から、その方の不調の原因探しっていうのをしていくんですよ。
その方、腕を借りる
で体から原因を聞き出していくってことをしていきます。で、ボディートークの考え方として、まあ、体のことを知ってるのは体のみっていうのがありまして、例えば初めて出会う患者さんのこと僕知らないじゃないですか、
プロフィール分かんないですよね、
知らない、体の中で何が起きてるかって知らない、 何が原因となってこの頭痛が出てるのか知らないんですよ、うん、じゃあお医者さんだったらそれ知ってるのかってそうじゃないんですよね、うん、誰も知らないっていうのが前提なんです。
この人の持つ体、うん、
本人も知らない、うん、誰も知らない、知ってるのはその人の体のみっていう考え方なんですよ、うん、なのでその不調の原因を直接体から聞き出していくってことをやっていきます、うん、で聞き出す方法っていうのが、まあ、実際ボディートークって言ってるので、じゃあ会話をするのっていうと、まあ会話っぽくはあるんですけどね、うん、なぜかっていうと僕が頭の中で質問をしていくんですよ、
その方 の, この手を借りて、ね
はい、手を借りて、うん、例えばこの方の頭痛の原因はこういうところに原因がありますかとか、こういうところに原因がありますかってどんどんどんどん聞いていく。で聞き出した答えを僕はどんどん紙に書き出していくんですね、うん、バーッと書き出していって、で体から今じゃあとりあえずある程度の情報を揃ったので今このバランスを取ってください、修復してくださいっていう指示が出るんです、うん、そういうちゃんとセッションを進めるための手順
があるわけ、ね、
っていうのがあって、でそれを元に進めていくんですけど、まあ、体が合図が出た時にじゃあ今このバランスを取ってください、じゃあバランスを取ります、修復します、うんうん、これがまたちょっと怪しいんですけど、
うちの番組怪しい番組全然大丈夫ですよ
どうやってその、まあ、不具合というか不調の部分を修復するかというと、頭の上をトントントントンってするんです。
頭の上叩くの、
叩く、本当に触れる程度トントントントントントントン、で次に心臓の上トントントントントントンとします。
心臓
以上です。
これだけ
これで体が良くなっていくんです。
面白い、
不思議ですね。
面白い、うん、これ受けてみないと分かんないね、
う
ん、
分からない。でもそういうなんかこういうなんていうかな、よくボディートークって気候ですかとか、なんかエネルギー療法ですかとか言われるんですけど、うん、そういうなんか見えない気とかエネルギーを送ってるわけじゃないんです、うん、ちょっと難しい言葉で言うと、うん、定常波っていう、まあ、周波数の波を送ってるんですね。ちょっとボディートークで全て科学が、う
ん、
量子力学っていう、
そ
う、
ね、そこで
科学が土台としてあるので、うん、まあ、それをもとにいろんなテクニックが開発されているんですけど、うん、それの話で一般の方に簡単に説明できるようなものではなくてですね、うん、やればやるほどちんぷんかんぷんになって
難しくなる。そうそうそう、まあ、あの噛み砕いてというかね、
噛み砕いて、うん、で頭のタップっていうのが、出てきた情報、まあ、ストレス要因を脳に伝えるってことを実はしてるんですね。
そう、うん、脳みそってね、とっても、そうそうそう、悪い子なので、はい
悪い子なので、で例えば頭痛の原因としてこういうことが隠れていましたよって脳に伝えます、うん、で脳がそれを認識すると、人間の体だってもともと自分の体を治癒するプログラムがもともとあるので、
ね、
それが発動してそこの修復っていうのをするんです、うん、その部分は体に任せます。治すのは僕たちの仕事ではないんですよ、う
ん、原因を
見つけ出してそれをまた体に再度伝え直すってことをします。
そこまでする、
そこまで、うん、でじゃあその原因の部分を、まあ、体が修復しましたと、うん、で修復された新しい健康な状態を体がまた覚える、記憶するっていう意味で心臓の上をトントントンとします。これパソコンで上書き保存、そうです、どうしました
面白い
修理して、頭で修理して心臓で、まあ、記憶するっていうことをやっていくと。これを、まあ、1回のセッションの中で何度か繰り返していくっていうことをしていきました。
面白い、
うんね、でセッションの時間っていうのも、まあ、その都度その都度違うっていうか、うん、その時のクライアントさんの体にとって必要なバランスが全て取られた時点で終わりの合図が体から出ます。
体
から出るんです。
へえ。
なので僕たちはあまり何もしてないと言いますか、ただの
面白い、それ
通訳者と言いますか、体の声を聞き取ってまたそれをクライアントさんだったりクライアントさんの脳に伝えるっていうことをするのが僕たちの仕事。まあ、でボディートーカーって言うんですよね。まあ、ボディリスナーって言った方がいいかもしれないです。
あ、聞くっていうところで、ね、
なんですよね。
あ、それ面白いですね。はい、ボディリスナー、体が何を言ってるのかって自分の体の中でね。
うん、
面白いね。
で、あのボディートークの本当の意味っていうのが英語的に言うとレッドザボディートークなんですよ。レッドザボディートーク。要するに体に話させる、話させるなんですよね本当は。
聞こうじゃない、体からだって一番苦しいのは体なんだから、 うん、あなたどこどうしたのみたいなね、
はい、でそれをボディートーカーが聞き取るっていう感じです。
これさ、沖縄で淳さんだけじゃないの、
今2人いるんですよ。
2人
しかなくて、
うん、
もう1人、マルコ千恵子さんという方が
女性
同じく沖縄市の声でやってます。すぐ近く、僕の家から本当に200メートルとか離れてない。
偶然、それ
偶然です。偶然か必然か分かりませんけど、
あ、そうだね、それは見てみようっていうところで
今この2人だけですね、うん、
へえ、はい、
やっぱそうね、簡単に取れるものでもないです。それなりの努力といいますか、
そうだね、
勉強と練習をしないといけないので、やっぱ1年ぐらいはどうしてもかかってしまうので、 でも今沖縄でも少しずつボディートークっていうのが、まあ、少しずつですけど普及してきていて、学ばれている方が大体約10名ぐらいはいます。
へ、はい、これアツさんたちが教えるの？
いや、僕たちはそういう教える資格は持ってなくて、
そこはあの
インストラクターの方たちが教えます。日本ではまだ3名しかインストラクターがいないんですけど。
へ、面白いね、うん、はい、
その辺はもう本当にしっかりとしてますね。やっぱり医学なので、僕が簡単に教えられるようなものではないと。
いや、すごいなんかね、これは施術は完全予約制、
そうですね、やっぱり1対1でマンツーマンのセッションになるので、
これどこでセッションなさってるの？
僕は沖縄市の自宅の方でやっています。
あ、そうですか、はい、これ今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんでね、はい、もうぜひぜひ受けてみたいわと思われる方の連絡先どうしましょうか？
ですね、まあ、これ全部伝えてもいいんですけど、
はい、どうぞどうぞ。
いいですか？
はい、お願いします。
じゃあ、まあ、今僕目の前に名刺があるので、僕が施術をしている場所がですね、沖縄市の沖縄市小屋 5-3-18 でやっています。まあ、自宅サロンなんですけど、で、もし受けたい方がいるようでしたら、僕の電話番号ですね、はい、が、090-7399-1155、
はい、
と090-7399-1155 ですね。そこに連絡いただければと思います。あと、ホームボディートークジャパンっていう、ホームページがありまして、
はい、
そちらのページから施術師を紹介するページがあって、そこから僕とまたマルコさん、ね、チエコさんの情報を探して、そこからまた申し込みっていうのも可能です、ま、
可能ですね、はい、いや面白い、
面白いです。ボディートークは本当に面白いです。
面白い、
はい、
じゃあまた次のコーナーに行く前に、
はい、
クールダウン、ここでもう一曲、曲のプレゼントお願いしていいですか？
わかりました。ここでまた、すみません、またボブマーリーになってしまうんですけども、今度はボブマーリーのですね、さっきはまあゲットアップスタンドアップっていう、まあ、立ち上がれ諦めるな戦いっていう歌なんですけど、今度は リデンプションソングっていう、まあ、救いの歌ですね、本当に僕の命を救ってくれた、何十回も救ってくれた曲です。こちらの方をお届けしたいと思います。
面白そう
本当に面白いです。ボディートーク受けた方が最初に言われる言葉が2つしかなくて、
2つ、
面白いかすごいかどっちかだけなんですよ。
面白い、すごい、そう、
どっちか
っていう感じ、
本当にどっちかしか出てこないんです。
ほう、うん、こう例えば体の不調、痛みとかね、はい、そのペインっていうところでも聞きます、
は
い、
もちろん見ます、すべて見ます、
すべて見る、
体から心から精神的なところまで、すべては使ってますね、ボディートークでは。そういう意味でやっぱりホリスティック療法っていう名前がついているんですよね。
私ほらいい年齢なので、あまりもういろんなことを試してきてるので、あまりなんかすごいとかって思わないんだけど、ちょっと中曽根さんのね、興味あるなもし私の、もし、分かってくれたら、これはちょっとすごいことだなって思ってますよ、
はい、
もう最近はね、宇宙のね、私のふるさとにお願いしてるわけ、苦しい、早くお願いだから、もう
返して、
ここ返してと、もうここの病院とかお医者様って、まあ、自分がやった結局自分がその体をこうなんていうのか、私の場合はですよ、
はい、
理由はあります、やっぱり、
うん、
だからそれをもうないがしろにしてきた、体を大切にしないしね、うん、でそういうことであることは分かっているけれども、うん、やっぱり不良の体調不良の時っていうのはもう何とかしてもらいたいじゃない、
はい、
でそういうのがあるんです、私も、はい、だからね、私も一応ヒーラーだから、みんなに大丈夫大丈夫って言ってるくせにねあっち行ったこっち行ったあっち行ったこっちとかしてるのでね、
はい、
これはみんなね、持ちつ持たれつですから ね、
そうですね、
いろんな方たちに情報いただいて、良いものはぜひ受けてみたいなと思います、はい、さあ中曽根さんね、もよくぞ帰ってきてくれたっていうか、よくぞね体調不良になり、うんうん、原因不明になり、よくぞそれを超えてですね、うん、今やこういうふうにしてその ボディートークっていうかね、その世界を極められたなと思うんですが、はい、これそれからの淳さんの、そのなんていうのかな、沖縄でね、どんなふうな、まあ、治療をやっていきたいのか、
うん、
ちょっとその辺の抱負を聞きたいんだけど、
は
い、
まあ、僕が目指しているところっていうのは本当にシンプルで一つしかなくてですね、うん、やっぱり僕が自分が病気をしてしまって、自分治しの旅を続ける中で最終的にたどり着いた僕なりの答えがやっぱりボディートークなんですよ。だからそれをやっぱり沖縄に普及させるっていうのが僕の一番大きな、まあ、ミッション、
ミッション、ね、
まあ、重たく言えば責任かなのかなって。やっぱり一人でも多くの方にこの情報を知ってもらう、で届ける、でやっぱりそのためにはやっぱ一人ではできないので、やっぱ実践する方の数もやっぱ増やさないといけない、ボディートーカーの数も増やさないといけないし、やっぱり認知度アップっていうものもやっぱり同時にやっていかないといけない、っていうのが一つの大きなミッションで、
ミッション
ですね、いや僕個人としてはやっぱり目の前にいる方を助けてあげたいっていう、本当はそれだけやっている方が一番いい僕的にはね、自分が癒されるところではあるんですけど、
ご自身もその辛い思いをなさってるからね、はい、そんなところはやっぱできればね、自分ができることであれば、
そうですね、
皆さん元気になってほしいっていう、これ大切なことですよね、はい、だからきつかったかもしれないけど、自分の体に来た、魂に来たっていうのはこれどうしても必要な、超えなきゃいけないものだったかもしれない
ですね、
受け入れなきゃいけないっていうか、はいはい、いやいいじゃない、いい青年だ皆さん今日聞いてらっしゃる方はなんか私もちょっとって思われる方多いかと思います。ぜひね、中曽根篤さんの門を叩いてみてください、はい、もうねあっという間に時間なんです。今もお答え聞いたね、はい、自分のミッションというのはこういうことだということで、はい、たくさんの方たち、この辺で悩んでらっしゃる方たち の情報をね提供していることと、はい、実際施術をしてあげるということでですね、はい、本当に身も心も大変な方たち多いので、はい、そういう方たちのなんか新しい、治療方法としてね、はい、あんまり今まで聞いたことも知らなかったところで、ね、なんかワクワクするじゃないですか。
そうですね、
もうちょっと病院飽きてるのでこすこすり もういいかな、美味しくないしみたいなね、そういうふうに思ってらっしゃる方、私と同じこと思ってらっしゃる方、ぜひですね中曽根篤さん門を叩いてみてください。
はい、
本当にね今日は目から鱗のお話たくさん聞かせていただきましたが、とっても楽しかったです、はい、また近いうち伺います。
はい、どうぞ。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のお客様はホリスティック、療法ボディートーク、施術師でいらっしゃいます中曽根篤さんでした。とてもいい情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。